もう7月も下旬なんですね。今年の夏って全然暑くない。まあ僕の地域がそうだからっていうだけかもしれませんけれども、札幌よりもね、まあ隣町なんで、札幌よりも5度ぐらい、5度はちょっと盛りすぎかな。札幌より気温が低いことが結構多い地域、札幌の隣町住んでいるのでっていうのもあるかもしれないけど、でも、暑いって思う日が少ないですね。西暦2020年7月28日火曜日夜20時22分くらい収録のケクノロジートークステーション第1120回目の収録でございます。ケクノでございますけれどもですね、エアコン付きのアパートにこの4月から泊まってるじゃねえよ、住んでるんですけれども、あんまり使う機会がなくて、実はここ最近特にそうですね、なんか窓を開ければとりあえず OK みたいな感じだったりとかするわけです。まあしばらくの間はね、むしろエアコンを積極的に使ってたんですけど、いらないっていうことに気づき、まあ特にいい何もなければ、基本的には窓を開ければそれで済むというか、むしろその方が全体が、部屋全体が換気されていいので、今はそうしておる。結構涼しい夏ですね今年はね、ということで、地域にもよるんだろうけれども、いやでもね、やっぱマスクね、日中ほぼしてますけども、マスクして、で去年とか結構暑かったと思うんだけど、去年みたいな暑さでマスクしてたら、まあちょっとね辛いよねっていう感じはあるかなって思いますね。なので、涼しいところに助けられてる部分もあるのかなというふうに思いますけれどもね。またちょっと日が空いてしまいました、すいませんでした。前回は、7月の14日ですか、もう2週間経つんだ。そんなに収録してなかったんですね。なんか気づけば2週間経つようになってきましたけれども、死ぬほど忙しいかと言われれば、むしろ時間っていうのはあるはずなんだけれども、やっぱ繰り返しになるんですけれども、やっぱり職場が変わったことで働き方が大きく変わり、今のところ非常に、今までに比べれば余裕がやっぱりあって、で逆に浮いた時間で今までやってなかったこと、勉強もするようになったね、今までやってなかった勉強っていうのをするようになったっていうところかなと思いますね。英検1級取得に向けた勉強っていうのはね、前の職場というか北海道右下の方にいた時からやってたわけだけれども、 TOEIC ね、受けようということで、TOEIC の公式問題集を買ったり、いわゆる月額のサブスクリプションで有料の英語の勉強のアプリケーションを入れたりとかしながら勉強続けていますね。なんかこうやっぱ勉強するだけの気持ち的な余裕と時間的な余裕両方できるので、やっぱり前が働きすぎだったんだね。セブンイレブン労働ってさ、好きなことだけじゃなくて、仮に時間ができても、なんかプラスアルファ勉強しようっていう心の余裕がやっぱないんですよね。だからそんなこと言っても僕の最近の労働時間で11時間半ぐらい、7時半出勤で7時に退勤みたいな、大体そういう形。社会人1年目の時は地獄だって思ってたけど、働き始めて3ヶ月経てばそんなもんなんだなって受け入れられるようになり、去年っていうか、去年一昨年なんかはセブンイレブン労働が2年間ほど続いてましたから、そうなるとね、やっぱ7時に帰れるとか、俺だって6時50分とかに職場離れた時なんてちょっと罪悪感感じますからね。でもね、周り見渡した時に、職員が70人ぐらいいる職場なんだけど、半数くらいっていうか、7割、8割ぐらいか。8割ぐらいはもういないんですよね。もう残り2割っていう感じなんだけど、 そう7時ぐらいまで残っている職員って ねただそれでもやっぱ自分の習慣っていうのは怖いもので、ま、やっぱ前の職場での退勤の目印って7時半だったんですよね。だから7時半より前に退勤するってなんか罪悪感があったんだけど、そう今は逆もうなくなったかな。7時が一つの基準ですね。7時に帰るみたいな、なんかそんな感じにだんだんなってきましたけれども、まあこれがね続くのかどうかよく分かりませんが、今のところ気持ち的にも余裕があるので火曜日にこうやって今火曜日ですからね、火曜日にこうやって収録ができていますけれどもね、はい、まあ、そんな感じでなんか前回に引き続き結局勤務時間の話しかしていませんが、だから余裕ができると本が読めるので、まあいわゆるね、緊急事態宣言でリモートでとか余裕があってっていう時は読書してましたけど、あれからね、緊急事態宣言が明けた途端にパッタリと読書が止まりましたけれども、はい、久しぶりに漫画読みましたんでちょっと紹介しようかなと思います。2冊ほど、1冊目、セカネコさん、これなんかアクセントがわかんない、セカネコさんなのかセカネコさんなのかセカネコさんなのかわかりませんか、はい、著者セカネコさん、穂村先生は多分モテないこれなんかでねアマゾンのおすすめに出てきたんですよね。なんか多分理科の先生なんだろうな、穂村先生っていう、若い20代ぐらいの30代ぐらいなのかな、若い先生で、めっちゃ病弱で、階段をちょっと登ろうとすると息がゼーゼーして、みたいな、そういうなよっとした若手の先生、なんだよね。だから若さがあんまりない先生なんだけど、なんかその先生のことがすごく好きな女の子の話みたいな、なんかそういう不思議な魅力のある穂村先生の、話だったんですけれども、はい、なんかこういう先生っているよなっていうふうに思いながら、見てたんですけれども、なんかこれ2巻目あるんでしょ、なんかこれ2巻目は読もうとは思わない感じなんですけれどもね、僕の中のね、いわゆる学校ものとして好きなものってね、鈴木先生っていう方のね、ありますよね。深夜にドラマとかでやってましたし、漫画もありますけれども、うん、まあもともとでもね、いわゆる学園ものとか学校ものってなった時にやっぱパッとイメージ浮かぶドラマとかで言えば、小学生の頃だったと思うな、女王の教室とか、まあ、全く性質が違うものですけれども、あれくらいのこう強烈なものがやっぱインパクトに永遠に残り続けますよね、はい、穂村先生は多分モテない、はい、でした。次ですね、2冊目こちらになります。青木梅さんのですね、微熱空間1巻目、青木梅さんといえばあれですね、日だまりスケッチだったり、ね、マドカマギカの絵の方ですよね、キャラクターデザインの方ですよね、はい、微熱空間、まあ、いわゆる恋愛ものなんですけれども、まあ両親の離婚と再婚の関係で、同級生の兄弟ができたみたいな、なんかあーあるみたいな感じですよね。基本的に青木梅先生っていうのは日だまりスケッチのやっぱイメージなので、なんかこう日だまりスケッチって女の子4人のね、なんか女子高生のその同じ寮に住んでいるアパートに住んでいる女の子4人のお話で、恋愛要素があまり入ってこない、ほのぼのとしたでもキュンとくるような感じなんだけど、まあ微熱空間なんかはやっぱりそのほのぼの感に加えたほんのりキュンとくるっていうところはやっぱり素敵だなと思うし、やっぱ絵が可愛いですよね。やっぱそこに和みたいんだなってやっぱ自分思いますけれども、うん、なんかこれもね、前アニメイトだったかな、どっか行った時に、なんかこう特集っていうか、こう棚にずらーっと並んでたんで、はい、興味持ってたんですが、ブックオフで買って読んでみました。しばらくねずっと棚に置きっぱだったんですけど、時間あって読んでみました。漫画たまに読むといいね、やっぱ気持ち的にちょっと、あ、なんか、あとね、読書メーターに1巻漫画だけど読んだっていう風に押せるのがちょっと嬉しいですね、はい、ぜひ微熱空間も読んでみてほしいなと思います、はい、ということで久しぶりの更新でございました。京介お疲れ様でした。